神様はどこにおられるのかと題して新井牧師より説教いただきます。
酒もタバコもやらない厳格で金持ちの老人と気さくでごく普通の老人が連れ立って聖地巡礼の旅に出かけました。出かけるにあたって金持ちの老人は留守中の家のことなどこと細かに、家の者に指示をして出かけます。もう一人の老人はなるようになると全てを家の者に任せて出かけました。順調に旅がスタートいたしましたが、ある日金持ちではない方の普通の老人が一服したくなりましたので、金持ちの方の老人にタバコの休憩をしたいというふうに申し出ました。金持ちの老人はまだそんなものがやめられないのかと言いましたが、罪に負けちゃったよとそのように答えて、自分は水をもらいにとある農家に入っていきます。その時金持ちの老人にはすぐに追いつくからと言って先に行かせました。タバコが罪であるかどうかというと、聖書にはそのような記述はありません。ただクリスチャンはタバコを吸わないというようなイメージを持っている人は特に海外に行くと結構いたりして、タバコは罪という認識がどこかにあるのかもしれません。最近はタバコを吸わない人の方が多数、むしろ圧倒的に多くなってきましたので、罪とまでは言わないまでも喫煙者は肩身の思いを狭い思いをしていることでありましょう。で、聖書においては不道徳とされている事柄、この手紙にはしっかりと記されています。それは神様の御旨に反すると思われるもの、これは言い方を変えると地上のものと言われるようなものです。コロサイの信徒への手紙には今日お読みいただきました箇所の直前に悪徳表とも言われるそのようなものが書いてありますが、それによると地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲、偶像崇拝、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉、嘘などなどというようなものが、私たちが捨て去るべき行い、あるいは言動、そういう考え、思い、そのようにして挙げられております。これらは、良心的な人々にとっては好ましくないと当然思うようなものであろうかと思うんですが、だからといって万人がじゃあそれは罪ですというか、そう認識するかというとそれほどのものでもないとも考えます。なぜなら今挙げたような、ここに挙げられているような悪徳と言われるものは犯罪のような類ではないからです。例えば怒るというようなことについては、これはもう人間が持つごく普通の感情の一つであるというふうに認識します。私たちも怒りの感情を持つことはよくあるでしょう。ですからよもやそれさえも罪だと言われてしまうのはどうかという、そんな思いを抱くに違いありません。でも神様はこれを罪とされます。理由はたった一つ、そこに愛がないから、愛がないから平和を作り出さないから。神様は私たちに平和をもたらそうとされている、そして私たちをその働きのために用いてくださる方です。神様は罪に汚れた世に一方的に平和を与えるというのではなくて、私たちが自ら平和を作り出すようにその必要な力を備えてくださる、そして私たちをそれぞれの場に使わせてくださる方であります。なぜなら私たちが罪に 汚れたままでいたら、いくら平和を与えられても、それを私たちはすぐに台無しにしてしまうことでしょう。与えられた恵みを私たちが本当に感謝を持って受けて、隣人とこれを分かち合おうとしない限り、誠の平和は実現しないということです。ですから神様は私たちを選ばれて、私たちを使わします。選ばれると言っても何か特別な資格を得ているわけではありません。洗礼を受けるということでさえ、これをこの資格を得たということではありません。神様は私たち全てのものをご存知でいてくださいますが、その働きかけにわずかでも応えて神様の方に向き合おうとしたものを捉えて選び出されます。すなわち、例えば今ここにいる私たちは、自覚するしないにかかわらず神様に選ばれて今ここに導かれているということです。その選ばれた私たちが求めるべきものとして進められているのが、今日の聖句にあるような事柄です。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、忍び合い、許し合い、そして愛、すべては愛し合うという言葉の中に集約されてくるかとは思います。私たちが求めるべき事柄のすべては、その根底に愛がなければならないというわけです。逆に言えば、愛があればそのすべてを実現できると言ってもいいわけです。旅の途中で水をもらいに農家に入った老人が、そこで見たものは飢えて死にかかっていた家族でした。老人は自分が持っていたパンを切り分けて食べさせてやって、水も汲んできて飲ませてあげました。どうやら飢饉によって収穫がなくなり、借金も重ねてもうニッチもサッチもいかなくなった。弱り切ったところに病気まで入り込んできて、あとは一家みんなが死んでしまうのを待つばかりという、そういう状況だったようです。哀れに思った老人は、持っていた他の食材を使って料理をして食べさせてあげて、その日はその家に泊まりました。そんなことをしながら3日も過ぎて、これは思いのほか長居をしてしまったと、先に行った老人を追いかけようとしましたが、死にかけていた女が意識を取り戻し、3日のうちに子供たちもすっかり懐いて可愛くなったりということで、結局もう1日残って精進祝いをあげることにいたします。町まで行って食材をいろいろ買い込み、すべてを整えてあげました。明くる日、この家を建とうと思ったのですが、ふと考えます。もし自分がこのままこの家を出て行ってしまうと、じきに食料は底をつくだろう。結局この家は、この一家はどうなってしまうのか。老人は翌日再び町に行きます。そして、担保になっていた畑を買い戻す。麦の種を買って農作業に使う荷車付きの馬も買う。次の収穫までしのげるだけの粉を買い、子供たちのために雌牛も買ってあげました。これでおそらく次の収穫までは何の心配もないであろうというくらいに、その必要を整えてあげます。そのようにして老人は翌日朝早くにこっそり家を出て行きました。この老人の行為というのは、誰が見ても慈愛に満ちた素晴らしいものであるということがわかります。なぜなら、多くの人が同じような場面に遭遇すれば、この人と同じようにこの家族を憐れむと思うからです。ただし、憐れみの心は持つのですが、果たしてこの老人と同じように行為するかどうかというのは別問題です。おそらくノーという答えが返ってくるかと思うんです。しないというよりも、そこまでできないといった方が正確かもしれません。実際この老人はこの家で旅の資金のほとんどを使い果たしてしまいましたから、 旅を諦めてここで引き返していきます。確かにこの老人と同じようにするのは容易なことではありません。むしろ無理と言ってしまってもいいでしょうか。でも哀れみの心を持つということは大切だということをみんなが知っています。そこが私たちのスタート地点だと心に留めておくことはできます。その場面に私たちは確かに招かれるのだということをも覚えます。この老人のように1から10まで全てを整えてあげる、それは到底無理だとしても一つ二つのことならしてあげる、それはそういうことはできるかもしれません。なのに10全部してあげられないからとか、10全部してあげないとなんか自分が余計辛くなるからというような具合に、そういう具合にして結局一つもできないとしたら、これはちょっと寂しい話ではあります。この老人とて最初から全てを整えてあげようと思っていたわけではありません。とりあえずということを一つ一つ重ねていくうちに結果的におおむね全てが整えられたという、そういうふうになったということに過ぎないんです。でもそこには神様の力が働いていたのでしょう。正確には老人は気づかぬうちに神様に備えてられたその力をふさわしい形で用いたというべきでしょうか。見事なまでにこの人は神様の御業への招きに応えたのでありました。金持ちの老人はというと、宿屋で数日待ってはみましたが、連れの老人がなかなか来ませんので、もしかしたら先に行ってしまったのかもしれない、そう思って一人旅を続けることにいたしました。いよいよエルサレムに入り、他の巡礼者たちでごった返しているそのエルサレムのあちらこちらを見て回り、いろいろなところで礼拝に出席し祈りもいたしました。でもいずれの場所も大変たくさんの巡礼者でにぎわっておりましたので、なかなか前の方に進んでいくことはできませんでした。そんな時、キリストの棺があると言われる聖堂にやってきた時のことです。奥の方、遠くに見える棺のすぐ真ん前に連れ立っていた老人の姿があるのを見ました。ああ、やはり来ていたのかと安心しながら、でもどうやってあんな前に彼は行けたんだろうかと不思議に思い、礼拝が終わった後出口で待っていたのですが、その人は出てくることがありませんでした。翌日も同じ礼拝堂に行ってみましたが、同じように自分は棺に近づけず、なのに連れの老人は棺のすぐ目の前におりました。そしてこの日も会うことはできませんでした。翌日三度同じ礼拝堂に行ってみましたが、結果は同じ。金持ちの老人は諦めて、そして帰途に着きました。帰る途中、連れ立った老人と別れてしまった場所に通りかかったので、老人が水をもらいに行ったはずの農家に立ち寄りました。村は豊かさを取り戻し、この一家もすっかり元気に明るく希望に満ちた生活を送っておりました。そして金持ちの老人を積極的に家に招き入れ、半年以上前、自分たちは死を待つばかりだったのに、その時やってきた旅の老人がどれほど親切にしてくれて、それによって命を救われたか、そして今のこの豊かさがあるのか。だから今自分たちは同じような旅の人たちを親切にしてお返しをしているのだ、あの方は神様がお送りくださった方に違いないんだということを家の者が代わる代わる話してくるのでありました。一人の老人の愛の技が愛の連鎖を生み出していたんです。神様の招きに応えたことへの恵みがここに表されておりました。金持ちの老人は、自分は確かに聖地に行くことはできたけれども、なぜか魂は聖地に行ってなかったというふうに感じます。 そして誰が本当の意味で聖地巡礼をしていたのかということを悟るんです。すなわち神様は聖地にいるのではない、私たちといつも共にいてくださって、私たちの隣にいて、私たちの愛と愛を、その行いを受け止めてくださっておられる、それをつないでいてくださっておられるということを悟ったのでありました。私たちは神様に愛されているといつも聞きます、教えられます。それは私たちが選ばれているということの証でしょう。それを自覚していることの証です。選ばれているからこそその恵みを知るんです。そして愛されている恵みに預かったのは、私たちがその愛を分かち合うべく隣人を愛するようになるためなのだと聖書が教えていることを知ります。愛は私たちの命の根底に流れる豊かな恵みであって、この愛こそが全てを完成させると言われます。平和も愛によって完成します。その愛を具体的に私たちに示し教えてくださったのが主イエスです。イエス様の歩みを振り返ってみれば、私たちが分かち合うべき愛の形、その具体的な形がたくさん見えてまいります。二人の老人の物語にあるような、すごいな、とても真似できないなと思わずにいられないような事柄もありましょうし、いや、もっと身近なところで実践できる小さな技もあるでしょう。愛の技は大きいとか小さいとかにかかわらず、私たちが具体的に実践するのが待たれている事柄なのであります。ですから私たちは聖書を通して教えられる御言葉に耳を傾けながら、私たち一人一人が今まさにその技を行うために招かれているということを覚えたいと思います。聖書を通して教えられる御言葉は愛にもちろん満ちている。そのキリストの御言葉をしっかりと抱き続けることが、私たちが愛に生きる第一歩となるのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちがあなたの御声に耳を傾け、その招きにいつも応えるものでありますように、どうぞ私たちの耳と心を開き、そして私たちに必要な力を、知恵を授けてくださいますようにお願いをいたします。新しく始まる一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。